2024年4月21日復活節第4主日礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。賛美を捧げます。賛美歌472番、賛美歌472番。ご一緒に主の祈りを祈ります。賛美歌93番5の A 手法の最終ページ、回収席のファイルご覧ください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、 我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは、限りなく何時のものなればなり。アーメン。支援によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第40編、1節から7節まで、賛美歌の後ろの44ページ、詩式者と交互に唱えて祈ります。皆さんは2文字下がっているところ、太字のところを読みください。購読詩編、詩編第40編、1節から7節。主にのみ、私は望みを置いていた。
主は耳を傾けて、喋りを聞いてくださった。
滅びの穴、泥沼から私を引き上げ、
私の
口に新しい歌を、
私たちの
神
への賛美を
捧
げてくださった。
人はこぞって主を仰ぎ見、
主を恐れる
あまり、
主に
頼りたまえ。いかに幸いなことか、主に信頼を置く人。私の神、主よ。
あなたは多くの不思議な技を成し遂げられます。
あなたに並ぶものはありません。あなたは生贄も穀物の供え物も望まず、ただ私の耳を開いてくださいました。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる御神、皆をあがめます。私たちの祈りをいつも聞き続けていてくださるあなたが、いつものようにここに集まることをお求めになりました。私たちはあなたにお答えして、いつものようにここに集まってまいりました。日曜日だけかもしれませんが、あなたを礼拝する仲間に出会うことができました。お互いの無事を喜び、あなたのもとにある安らぎを与えられ、ここに座ることができました。あなたからの恵みを心から感謝いたします。今私たちはあなたからの安息をいただけると信じて喜ぶことができますように。あなたは私たちをそのままで返されることをなさいません。新しい心、新しい歌を与えてくださいます。私たちの心の中にあり、私たちを腐らせてしまう罪の心を取り除いて、神の子として祈りと愛に生きる命の霊を注いでくださいます。そのあなたの御業をしっかりと受け止めることができますように、私たちなしうる限りの悔い改めと自らを吟味する心を今新しくすることができますように、開かれた心で御言葉を聞かせてください。それを受け止めさせてください。新しく信じて生きる喜びを知ることができますように、お互いのために祈る心を新しく学ばせてください。何よりも自分自身を新しい自分として受け止めて、自分の命はあなたからの賜物であることを受け止めて、 帰ることができますように。特に弱くされている方々にも同じ恵みをお与えください。悩みの中にある方にも、試みの中にある方にも、一人一人にふさわしい助け、慰め、癒しをお与えください。平和の世界でありますようにと祈ります。あなたの平和を実現するものとして、教会として望みを失うことなく祈り、考え、行動することができますように。なぜならば、この世界はあなたがお作りになった世界であり、この歴史はあなたがお始めになり完成されるからです。教会が真理に立ってあなたの栄光を褒めたたえることができますように、この礼拝も終わりまでそのような時として導いてください。尊い主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。人信条によって教会の信仰の告白をいたします。賛美歌93番4の A、または回収席のファイルご覧ください。人信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、地にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書ローマの信徒への手紙第10章9節から12節まで、新約聖書の288ページです。ローマの信徒への手紙第10章9節から12節まで、新約聖書の288ページです。お読みします。口でイエスは主であると公に言い表し、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるなら、あなたは救われるからです。実に人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われるのです。聖書にも、主を信じる者は誰も失望することがないと書いてあります。ユダヤ人とギリシア人の区別はなく、すべての人に同じ主がおられ、ご自分を呼び求めるすべての人を豊かにお恵みになるからです。主の名を呼び求める者は誰でも救われるのです。信仰告白と救いと題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。日本キリスト教団の信仰告白に沿っての説教ということで、今日はローマの信という手紙の聖書にしました。少し間が、レントからイースターの時間が空きましたが、日本キリスト教団信仰告白は、我らは信じかつ告白すと始まります。そしてその終わり後半のところでは、我らは確信じ、いよいよの聖徒と共に人信条を告白すと、 今日はこの信仰を告白するということはどういうことかを御言葉に聞きたいと思います。そしてこの月1回の説教また復活、来月からまたしますが、その時はもう使徒信条に入りますが、少し今日は信仰を告白するとはどういうことかということ、そしてそれは私たちにとって、その私たち信仰者はどこに確信を持って、生きるべきかということですし、これから洗礼を受けていただきたいなと、まあ、こちら側としては思っている方たちには、信仰者というのは、どのように確信を持って生きるものなのかということを知っていただけたらと思います。そのことを使徒パウロがローマの信徒へ手紙、ローマの教会に宛てた手紙の中で書いてくれております。私たち教会にとって本当に革新的な言葉は、先ほど朗読したように9節ですね、口でイエスは主であると公に言い表し、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるなら、あなたは救われるですね。もちろんここで口で心でというのは2つのことがあるのではなくて、心でこの信じたからこそ、口で自分の口でイエスは主であると言い表すことができる。それはもう私たちの内側に信仰を与えていただいて、そして言い表すことができる。私たちの口も心も語る言葉も信仰のために用いられるし、信仰の言葉であると、そのように生きるように変えられたということです。イエスは主であるということ、そして神がイエスを死者の中から復活させられたという、でここにはもちろん十字架の死があるわけですね。十字架に死なれて葬られて、3日目に死者の中から復活させられた、その十字架と復活の出来事がをもって、神はイエスは主である、イエスは救い主であると私たちに掲示してくださった、明かししてくださった、それを不思議なように信じさせていただいたんですよね。信仰は与えられるものですが、信じさせていただいた、そしてそれを言い表すことができた、そして御言葉の約束の通り、その人は救われていると、救われるということです。それは私たち人間にとって死というものがやはり大きな問題としても、昔も今も突きつけられている。私たちは死ぬべきものである、そこのその運命を、その定めを誰も逃れることはできないという現実があります。でも私たちはそれはどっか頭では分かっているんですけど、今すぐ自分が死ぬとも思っていないわけですね。しかしいろんな出来事の中で、自分の身近に私が死ぬかもしれないということを強く思わされる出来事などがあると、人間が死んだらどうなるのかとか、私が死んだらどうなるのかということは大きな問題として迫ってきます。ですね、昨年の3月に、音楽家の坂本龍一さんが癌で亡くなりまして、で私が10代の頃に、そのこの方が作ったそのグループで YMO っていうのグループがあって、それがすごく日本中流行りまして、自分もご多分に戻れず、その流行りにこう浮かれて音楽に関心を持って聴いていた時期があったんですね。で坂本龍一さんにも、まあ、好意的な親しみを持っていた10代でありました。またその後の活動もなんとなく遠くから見つめて、それでがん哲学カフェも始めたこともあって、まあ、あの方が自分のがんを、まあ、公表されて闘病される姿もみんなにこう晒すようにして、で行かれたっていうことはまあ、いろいろこう感じさせるものがありました。その前にすでにあの方が東日本大震災を受けて、若い方々のオーケストラを結成されたんですよね。そしてその東北ユースオーケストラという方々が、この3月にその、まあ、監督 坂本龍一さん監督としてご指導されたんですけど、監督の追悼講演会をされたというのがテレビで特番があり、またラジオでもその講演会の演奏があって、まあ、ちょっと関心を持ってテレビとラジオを先週見て聞きました。そこに若い方々が自分がどういう思いで演奏するのかということ、まあ、監督が亡くなった、昨年亡くなった、でその坂本さんは亡くなる2日前にそのベッドでユースオーケストラの、東北ユースオーケストラの公演を聴いていたと、はい、その前にはずっと同じ演奏会に共にいたんだけど、去年はその演奏会に来られなかった、病床で聴いていた、そして今年は監督のいない演奏会という、まあ、ちょっとこうドキュメンタリーでこう聞くものをこうこの心を震わせるような内容だなと思いながら、でも心を震えるものがありました。そこで震災にあったその経験を持っている若い人の声も聞いて、はい、若い方々、年代も様々なんですけども、まあ、リーダーになっている女性の若い方の声に心を動かされました。その方はまだ小さい頃に震災によって自分は生きていると、そして自分の友達の妹さんが津波で亡くなってしまったと、で私から見ればもう若い若い方なのに、その方は自分より若い小さな友達の妹が死んで自分は生きているということにすごく大きな責めを感じていたんだと、まあ、これは私の言葉に言い換えているので、その方が言った言葉通りではないんですけど、だから生きててよかったじゃないんですよ。自分の友達の妹が、自分より若い人が津波で死んでしまった、で自分は生きている、それで自分は生きてていいのか、なぜ自分は生きているんだって、も本当に哲学的な宗教的な問いを抱えながら生きて、そこで、まあ、そのユースオーケストラに入って、で自分はその打楽器をなさってたんですね、担当は。でその仲間の交流や、その監督である坂本さんとの交流の中で、自分はオーケストラの一員として大事な役割を担っているんだと、自分はそういう役割を負って、そのことに希望を感じたというか、その自分の価値を見出したというか、そういう救われたというか、そういうようなことをおっしゃっていて、とても印象に残りました。そして仲間にも震災の遺構ですね、残してある震災のそのまま、ありのまま、被害のありのまま残している学校とか連れて行って見てもらって、また仲間の声を聞いていろいろ見ていただいて、それは有意義だったみたいなことを語っておられました。若い人は若い人なりに、まあ、これはもうある程度こう大きな災害で大勢の人が一度にそのに見舞われたという経験からそういう思いになったわけですけども、でも大きな災害ではなくても私たちの暮らしの中で、まあ、小さな事故とか災害とかそういうことで、本当はそれは特別なことではなくて、私たちは自分の死に対しても、知ってる人の死に対しても無力なんだっていうこと、まあ、大きな災害の時はそれが本当に大勢の人が体験するからあらわになりますけど、それあらわになったということで、もともとあるんですよね、その課題。私たちは死に対して無力である、自分の死にも家族の死にも知人の死にも、で普段は忘れて生きている。また日本はいろいろ問題はあっても、こんなに物質的にも経済的にも、豊かな国で、自由もあって、生きていますけれども、そういうのに紛れて、自分のやりたいことをやってそれが許されて生きていますけれども、でも自分の死、また死ということから誰も免れない、まあ、その番組を見て本当にそうなんだよねというふうに私は感じました。それは若かろうが、本当に生まれたばかりの赤ちゃんだろうが、またもう終わりが近い高齢の方であろうが、そうなんです。 神は私たちに死者は復活するんだと、その希望をくださっている。その神とは私たちの命の救い主であり、この世界を創造された方であり、イエスをこの世に使わせてくださった神である。そしてその神がイエスを死者の中から復活させられた。最初の弟子たち、イエス様の弟子たちはその証人となって、もうこれを言わずにはおれない、黙れと、語るなと言われても、いや言わずにはおれないと、私たちは使徒言行録の説教でその証言を聞いてまいりました。これは起こったんだと、イエスは生きておられるんだ、神がイエスを主とキリストとなさったんだと証言せずにはいられない。でこの手紙を書いた使徒パウロは、かつてはファリサイ派の人で、もうガチガチの律法主義者で、そういう初代教会の弟子たちをとんでもないと言って迫害した人ですけれども、復活のキリストに出会って、このナザレのイエスが本当に生きておられる、神から使わされた救い主であると信じるに至り、また使徒とされた、異邦人の使徒とされた人なんですね。イエスは主であるというのは、当時の教会の時代には命がけの信仰の言葉でありました。なぜなら当時はローマ皇帝を主ということを求められていた時代であったからです。しかしこれも2000年前のことだけではなくて、現代でも似たようなことはあります。数十年前の日本でも同じです。それゆえにイエスが主であるということに立ち続けた教会の牧師、信徒の方が逮捕され投獄されるということも、歴史の事実として、事件としてありました。またもっともっと遡って、キリシタンが日本に広がった時にも、このイエス救い主こそ唯一の神であるということに立ったキリシタンの迫害は、もう本当にひどい迫害でありました。イエスは主であるというのは、まあ、存在をかけて命がけでのことでありました。しかし教会の者たちは、神がイエスを死者の中から復活させられたという、その復活の証言を信じさせていただいて、ここに立ち続けた、ここに私たちは寄って立つということを生き抜いたわけです。それを私たちは受け継いで、今も教会は続けられている、主がおいでになるまで続けられていきます。使徒パウロが十一節にこう書いています。聖書にも、主を信じる者は誰も失望することがないと書いてあります。これはイザヤ書28章16節の言葉を使徒パウロが引用しているわけですね。主を信じる者は誰も失望することがないと書いてあります。でも、ちょっとでもと言っちゃうんですけど、失望することがないんですけれども、でも何て言うんですかね、失望を体験することはあるんですよね。聖書を否定する意味ではなくて、やっぱり私たち生きてますから、先ほど言った、本当に 死の恐れっていうものを、じゃあ信仰者は全く感じないかっていうと、自分はそんなことはない。死を恐れる思いはやっぱりあるんですね。失望することもあるんですね。本当にどうしようもない、それこそもう無力を痛感する出来事、 もう前に行っても後ろに行っても横に行っても左に行ってもどうすることもない、身の置きどころがないような、そういう状況に陥りますと失望する、失望していたなということを感じるわけですね。でもさらにデモがあります。でも私たち主を信じる者はそういうふうにこうどうすることもできないところでもがき苦しみ嘆くんですけれども、でもそのもがき苦しみ嘆く自分を神様は受け止めてくださる、ご存知である、見つめられている、そして私たちの失望落胆嘆きをこの後にもありますけど主に申し上げることができる、主の名を呼ぶということが、主の名を呼ぶ、主を呼ぶということを、もう信仰のない時代のように信仰のない人のように思うことはない、そういう意味では失望はない、と主を信じる者は失望することがないと聖書が証ししている、それに私たちもアーメンということができる。まさに主の日ごとに捧げている私たちの礼拝というのはもう失望しない人たちの集まりですよ。ここに来る時にももうどうしようもないどうしようもないって思いながらもここに座っている、礼拝に来ている、主を見上げている、主を褒めたたえている、御言葉を聞いて説教を聞いて一緒にここにいるということがもう望みの行いです、希望の行いです。失望している者の行いではない。本当に失望している人は礼拝できないくなってしまうんですね。それは私たちないです。主を知っていますから、主を信じていますから、本当にもう右にも左にも上にも下にも行けないところにあっても天は開いていると、いろいろ手を尽くしても望みを失わないでここに身を置く、それが失望することがない、主を信じているからという私たちであり信仰者の姿であり、そのように生きることができるんですよと証し、存在そのものが、教会そのものが証しをしているということができる。そのお恵みをパウロは12節でこのように語っています。ユダヤ人とギリシャ人の区別はないんだと、つまりすべての人に同じ主、唯一の主がいてくださるんだ、まあ、今も昔もこれも人間の罪深い現実ですけども、ユダヤ人はギリシャ人を軽蔑している、自分たちはこの唯一の神に選ばれた民なんだと、まあ、現実としてはローマ皇帝の支配に、その外国人の支配の中に生きるほかなくて、しかしそれを苦々しく思っている。でギリシャ人というのはこう文化的にも教養があって豊かであって、でそういうこうユダヤ人っていうものをこう蔑視している。しかしまあもう少し広い意味で言えば、ギリシャ人というのはユダヤ人以外の人、異邦人すべてを指していると理解して、私たちもだからそのギリシャ人の範疇の中にいると理解して良いのですが、これじゃあ昔だけのことかっていうと、今のいろんな私たちの心を痛める戦争や戦闘や差別や抑圧の中で、私たち人間はあの人たち、この人たちを差別したり抑圧したり優越感を持って見下したり、そういうことをお互いにし合っている。神の目から見れば全ての人に同じ主がおられるんだとパウロは語っています。ご自分を呼び求める全ての人を豊かにお恵みになるお方であると、このイエスが死者の中から復活させられてキリスト救い主となられたという恵みは、誰も分け隔てられることがなく、もう圧倒的に全ての人のために備えられた恵みであって、 そして神様はご自分を呼ぶ誰に対しても豊かにお恵みになる方なんですと。だからこそ私も私たちも神を信じることができるし、イエスは主であると告白することができますし、失望することがなく礼拝を続けることができますし、またその中で、ああ本当に神様は私たち一人一人に私に対して恵み深いお方であるということを知ることができるわけですね。ここに私たち確信を持って立つことができるわけです。これが曖昧になってしまうと信仰生活が本当にダメになってしまう。ですからここのところが狭いんですよね。狭い門から入れって主イエスキリストがおっしゃっておられますけれども、私たち教会の信仰はこのイエスが主であると、神がイエスを死者の中から復活させられたと、ここに立つしかない。そしてこの出来事がかけがえのない、ただ一回限りの歴史の中に、世界の中に打ち立てられた救いでありますから、それはもう曖昧にできないんですね。だからキリスト教がいいって、そういう思ってるんでしょうけど、仏教と比較してとか神道と比較してキリスト教がいいじゃないんですよ。だからこのユダヤ人とギリシャ人の区別はなくっていうのは、逆に言い換えれば仏教徒だろうが神道の人だろうがイスラム教徒だろうが、いや無宗教の人だろうがということでもあります。もう全ての人に分け隔てなく主がおられる、それを私たちは信じて、キリスト教を信じてんじゃないんですよ。神のイエスを通してなされた救いの出来事、このかけがえのないただ一つの救いを信じて、そしてその救いをしてくださった神を、イエスを使わせてくださった神を信じて、比べるんじゃなくって、それがかけがえのない唯一の救いだから信じているんですね。そしてそのことを信じさせていただいて、それを口で公に言い表して、私たちにとって誠の主はどなたであるか、また言い換えれば私たちは誰に仕え従うのかということを、自分のために神の前にいつも明らかにして、私たちは信仰の告白を主の日の礼拝のたびにするわけです。この世に対して、神に対して、自分自身に対して、私は信じます、何を信じるかと、イエスは主であると信じますと告白し続ける。その時その人は救われている。その時神はその人に失望することのない豊かな恵みをお与えになっておられるんだと、そのことを信じて生きるわけです。そしてこの恵みは死ぬ瞬間まで、死の先においても続く豊かな恵みであるわけです。先週も申し上げましたけれども、最初短文に書きましたけれども、季節してこの3月から4月にかけて、納骨を2件、そして家族葬の四式を1件毎週いたしました。で、私たちがその葬りの技をするということは、どこに立ってするのか、牧師が実際にはそこにいるわけですけど、それは私が教会の牧師として使わされてその奉仕をしていると信じています。教会がどこに立ってそういう葬りのまた技を行うか、それは神がイエスを死者の中から復活させられたお方である。そして私たちも神の恵みによってイエスがおいでになるときに復活させていただく栄光の体によみがえると信じることができるから、牧師は教会はこの信仰に立った葬りのを執り行うことができるわけです。 まあ、先週の説教で申し上げたようにペテロは死の瞬間においてさえも神の栄光を表す死に方をすると、イエスが予言されその通りに死んだわけです。私たちはだからどんなふうに死ぬかなんて心配しなくていいわけです。キリスト者の死はそこで神が神であられることを明らかに神がなさいますから、私たちは与えられた命を生き抜く、そして神がもういいと言われたら死なせてくださる。まだ使命があるなら生かされる。その生かされているところがもう病床であっても動けなくなっても生かされているなら生かされる使命があり、また死においてもキリストを明かしする神は明かしする死に方をさせてくださる。いつでも私たちはイエスが主であると、その主に従い、その主を信じて生きる。本当に神様が単純な救いにしてくださいました。イエスは主である。十字架と復活の救いを信じる人は失望することない恵みを豊かに与えられて日々生きる。もうここに私たちの立つところが示されています。お祈りいたします。主なる神、本当にこの時代の出来事の中に、また日々起こる私たちの歩みの中にも、死の恐れ、そして無力を痛感する、またにっちもさっちもいかない状況に落ち込むことも経験いたします。その中にあっても主の名を呼ぶことができる、失望に終わることはないと、それをまた体験させていただいている私たちであり教会であります。この信仰に、イエスは主であるとの、イエスは生きておられる、死者の中から復活して今も生きておられる、共にいてくださる、この信仰に存在をかけて共に立つことができるように、聖霊を注ぎ御言葉を聞かせてください。私たちは信じ従います。尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌452番、賛美歌452番。私たちの献身と感謝の印として献金をお捧げしました。お祈りをお願いします。
私たちの父なる神様、今日は信仰告白と救いという題でもって 金田牧師から解き明かしをいただきました。ありがとうございます。思えば来月ペンテコステがありますけども、私ももう10年になりますか、信仰告白をペンテコステでもっていたしました。それから、もう私たちその前から神様は私たちを愛してくださる。いや、私たちだけでなく神様を知らない人たちも一人一人を神様が愛してくださるということを教わりました。とても神様に対して感謝いたします。ありがとうございます。今ここに捧げますこの献金、私たち愛をいただいた私たち一人一人がその感謝の心を込めて捧げました。どうぞ神様のご計画のうちにお使いくださいますようお願いいたします。このお祈りを私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。唱詠賛美歌28番を賛美し祝祷構想と続きます。お差し支えない方はご起立ください。賛美歌28番。キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。